北王子音の広場。このコーナーでは北王子商店街のお店や話題を音楽とともにお送りします。こんにちは、北王子商店街山本園茶舗の山本達也です。
北王子商店街リポーター神崎みやびです。
そしてお相手は藤島ひじりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめましてではないですけどね、
はい、2度目まして、
は
い、よろしくお願いします。
これからよろしくお願いします。はい、いい天気です ね、
ね、自転車の日にぴったりですね。
めっちゃなんか気持ちいい、ね、これが続いてくれるといいんですけどね。なんかただ朝新聞取りに行ったらめちゃめちゃ寒い、
うんうん、確かに。
で昼前になったら夏みたい、うん、
暑いで、夜になったらまた
ちょっとね、体おかしいな、ね、いい加減にしてくれいう話ですけど、
ちょっと雨降ってほしい、
そうかもね、
怖さのこと考えたら、
そうやね、なんかまあ夜に降ってくれたらいいんでしょ、
あ、確かに、
あの お店やってる身としてはね、
そうですね、
そう、ほんまに、夜降ってくれて朝からは晴れてくれるのが一番ありがたいなって思いますけどね。
大共感ですね。
確かに。
そうそうそう、出勤時期には降ってほしいんじゃないって感じかな、
ね、
と言いながら、
はい、
今週は実は
なんと
初めてやってるね、うちね。
そうなんです、はい、2年して、そ
う、 2年目にして北王子商店街音の広場で、はい、うちの山本園茶舗が一応フューチャーされまして、
はい、
今日はとりあえず、まあ、新茶前ということもあってですね、
はい、
まあ、簡単なお店の紹介を照れるな、なんか
どっさり紹介してください。ぜひぜひ、私実はね、はい、お店の横をしょっちゅう通ってたんですけれども、
そうなんですね、
なんか一元さん入っていいのかな
ちょっとね、ちょっと緊張感が、確かに、うん、みんな言わはるハードル高いみたいなのがあるんですけどいや全然敷居高くないんで、はい、お茶飲みに来てもらっていいんですけど、う
ん、飲めるんですね、中で。
もう入ってきちゃったら買う買わん別にして入れてますんでって感じですけど、はい、まあ、いわゆるその昔の宇治茶の専門店なんですね、はい、もうほんま昔ながらなんで、まあ、歴史は結構あるのかないのか、とにかく古いのだけは古いみたいな感じです。もともと河原町の方の三条の方にあって、でこっちの方に移ってきてからは約30年ぐらいですかね、はい、もうほんまにおじいちゃんがいわゆるそのなんちゃうの、もともと宇治の製茶ので、まだ本家は宇治にあって、まだ生産とか製茶はやってんですね、で、まあ、どっからやってんですかって言ったら、もうその辺はようわからへんぐらい、辺もう宇治はね、昔はもうほんまにみんお茶屋さんしかなかったんですよ、だから文献残ってんのはうちの場合は安政とかなんかそうらしいですね、安政って安政の大国とか、はい、井伊直弼のこれ
は
な、はぁ、はぁ、俺もはぁそんな頃にやってはったという感じですね。で、まあ、おじいちゃんが次男坊やったんで、ずっと、まあ、お茶の生産をやってたんですけども、町中で小売店やってこいっていう、まあ、指令を受けてですね、まあ、河原町の三条でやりだしてっていうのが最初みたいですね。ですから、まあ、一応基本的には宇治 の、 いろんな、ほうじ茶からおばん茶から玉露抹茶、まあ、基本は抹茶がやっぱりメインなんですけども、うんうん、普通の飲まれる町日常のお茶も全部売っているので、うん、ぜひちょっと、まあ、いろいろ試し飲みに来てくださいって感じですね。で、まあ、5月に入って、
はい、
ゴールデンウィークになるともう新茶のシーズン突入なんで、
そうですね、
もう今ドキドキですよ。急に寒なって霜が降りたりとかするとちょっともう一気に崩れるっていう感じ。今順調に来てるみたいなんで、
もうちょっと摘みは始まってる時期、
始まってるところはあると思います。はいはい。でもう競りが、まあ、ゴールデンウィーク前ぐらいに始まるかなっていう感じだと思いますね。一般的なやつがね、
うんうんうん、
っていう感じなんで、うちの方に入ってくるのが、まあ、大体宇治は遅いんですけども、ゴールデンウィーク中ぐらいに入ってくるイメージやと思いますね。
はい、楽しみですね。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ普通のお茶屋さんなんですけども、
はい、
まあ、いろんな、まあ、テイクアウトだけでちょっと、まあ最近の商品でいうとカプチーノとか、うん、お抹茶とほうじ茶のやつを飲んでいただいたりとか、うん、
それはちょっと気になりますね。
そう、最近ね、近くのお菓子屋さんでお菓子を買って、うん、
はい、
持ち込みでお抹茶立ててくださいっていう観光客の方も結構いらっしゃったりとか
いい持ち込み OK なんでしょうか。
そうそうそうそう、まあそんなにね混む店ではないので、うん、
いいですね。
臨機応変にやってますって感じですね、
うんうん。ちょっとね、場所が北大路商店街というとなんか、
そうです、ね、うん、北大路商店街さんはうち指名もやってるので、はい、両方入ってる感じなんですよ、
はい。
でどちらかというと指名商店街の枠の中に入るんですけど、立命館小学校の、
はい、
通りですね、
はい。
であそこの北大路をずっと西に行っていただいて、はい、立命館小学校の角っこを右へ、はい、
交番との、ね、間のところを入っていくと、
ね、うん、はい、金曜あ、1本目ですので、北の方に上がっていただいたら角っこにありますって感じです。
はい、
はい、
のれんがかかってます。
はい、ね、ビブレからビブレだってイオンモールさんから行くと、はい、いわゆる ATM のコーナーから出てもらったら、
そうですね、
一直線ですね、
はい、
はい、もう約50メートルぐらいですんで、
はい、
そっちの方からも行きやすいかなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、行ってみよう。
で自分で進行しますけど
では次はもう大好きな音楽の、
そう、自分でねこの音の広場もいろいろインタビューをね、うん、受けていろいろコメントしたりしてましたけども、うん、自分で旗と何しようっていう一曲選ぶのって難しいよねって思って、
思い出って言われても
ただまあその自分のその音楽のそのいろいろ聞く、うん、なんていうのかな、遍歴の最初は何ですかって言われると、はい、まあその小学校の 4,5 年ぐらいの時にそのイエローマジックオーケストラっていうのが出てくるわけですね、
はい、
でもちょっと山本達也少年は半ズボン履いて雷に打たれるわけですけどそれまでピンクレディーとかキャンディーズとか聞いてて、でベスト10とかこう、
あ、ザ・ベスト10、ね、
そう、アイスキャンディー食べながら見てたわけですけどそしたらなんかピコピコピコピコ、うん、あの歌詞のないというかね、ボーカルがほぼない状態の音が鳴ってましてですね、
はい、
しかも夜のヒットスタジオでなんかワンワンワンワンワンワンワンワンって喋ってはる人出てきゃって赤い人民服着てはるっていう感じで、もうそのビジュアルとか音にも完全に小学生はやられてしまうというか、
みやびちゃんテレビでとか見たことは、
はい、ないですよ、
ないですよね、ないんですよ。
そうですね、は
い、教授しか知らないっていう人もね、若い方いらっしゃったりします
ね。だからまあ去年一昨年ね、うん、結局幸宏と教授がちょっと続けざまで、
うんうん、
なんか亡くなられて、
うんうんうん、
すごい電話とかメールとかガンガン来ましたよ、あの友達から、お前大丈夫かいやだから多分ねそのぐらい中学高校の時ってちょっとこう中心にあったんやろうなって、まあ、もちろんその音楽は彼らのその影響で洋楽のその彼らが聴いてたような洋楽にこうどんどん走るわけですけど、やっぱり自分のその音楽を聴くスタイルのようなものっていうのの非常に大きな影響を受けてるのは彼らで、 で、まあ、一番最初にその影響を受けたその一番売れたソリッドステートサバイバーというアルバムがあるんですけど、その中に、まあ、有名な曲ですけど、ビハインザマスクという、うん、まあ、坂本龍一さんのいわゆるその作曲、はい、まあ、キヒロさんも後で聞くと結構曲の構成には関わってるようなのであれですけど、まあなんというか素晴らしい、単純といえば単純なんですけど、単純に聞こえるんですけど、後でいわゆるその自分でそのキーボードとかそういうので楽譜を見ながらいろいろ打ち込んだりすると、もうとんでもないぐらい複雑で、でいわゆるそのコード進行が、いわゆる外人さんというかその、ヨーロッパアメリカの人が聞くと、うんうん、ロックの王道のコード進行なんですね、あれだから非常にこう初めて聞いた方が、向こうの方がもう踊り出すということらしいんですけど、でまあ、うん、オリジナルのね、そのピコピコ音の、うん、あれが日本では有名なんですけども、うん、実はですね、これ僕が高校終わる頃かな、もう20歳ぐらいやったのかもしれないですけど、うん、まあ、もちろんその中学高校はですね、僕の世代はいわゆるその同じようにバンドやってるとか、その、はい、音楽大好きな子たちは、まあ、当然洋楽聴きながら、
うん、そうですね、
8割がギター小僧です
多かったですね、
もう、もうだからレッド・ツェッペリンだの、ジェフ・ベックだの、エリック・クラプトンだのっていうのがもう神のように崇められてて、でまあそういう世代なので、まあもちろん僕もね、聞くんですけども、やっぱり半分どっちかというとキーボードとかピアノの方にもやっぱり僕は興味はいっていて、でまあとは言いながら付き合いで聴いてるやつもすげえなという、やっぱギターすげえな、前出るななんて思いながら聴いてたわけですけども、そうするとそのエリック・クラプトンのそのオーガストっていうですね、非常にポップで売れたクラプトンのアルバムがあるんですけども、いわゆるそれが発売になって、ギター小僧、友達がですね、もう今でも覚えてるんですけども、うん、お前知ってるって言って、その買ったその新譜を持ってうちの家にこういきなりドタドタと上がり込んできて、ほらほらって言って、そのビハインザマスクというその坂本龍一の、
はい、
YMO の曲がクラプトンでカバーをされてると。
あ、これ初めて知りました。
あんまり知らないね。
そうなんですかね。
でももともとマイケル・ジャクソンがね、はい、スリラーを作るときに、いわゆるその非常にこう、その時にいわゆるそのスタジオミュージシャンでやってたギタリストの人、すごい名人の人なんですけど、はい、この人が結局その多分同時代で聴いてたその、ビハインザマスクが大好きで、これを結局マイケルに歌わせてっていうので、一応そのレコーディングまでしてるんですけども、はい、結局まあいろんな問題で最終的には乗っからなかった、最初のアルバムには乗っからなかった。
レコーディング終わってたの？
終わってます。
乗らなかった。
だから多分ね、ボーナストラックのやつが10年後とか20年後とかに出てくるんですけども、はい、その中にはいわゆるそのおそらくスリラーに収録、最初のオリジナルスリラーには収録されてない10曲、あの頃って、はい、もうマイケル・ジャクソンとかって何十曲とか作って、その中から選んでアルバム作ってる感じなんで、でおそらくボツになってるやつを全部ボーナストラックで収録してるアルバムとかがあるんですけど、それには乗っかってますね。やっぱりね、マイケル・ジャクソンは天才で、ほぼほぼボーカルのないあのピコピコ音の曲を、いわゆるそのマイケル・ジャクソンのボーカルが乗っかってて、すごいかっこいいんですよ、それが。
かっこよかった。
ね、
全然違いました、
ね、
なんかちょっと違う曲のように聞こえるよね、
う
ん
う
ん、
若者のような、
うんうん、そうそうそうそう、うん、でおそらくこの時のギターをやってはった黒人のおっちゃんが、うん、その後、うんうん、クラプトンとやるんですよ、クラプトンのツアーとかでずっと一緒になって、でお前ええ曲あるぞっていう話にきっとなってんですよ
なるほど、
うん、でクラプトンがなんじゃこらーっつって、うん、これギターでやってみようって言って、もうなんていうの、あのジャストロックみたいなザロックみたいな感じの曲に仕上がってるっていう感じです、うん、もともとの楽曲が、うん、こんなんやったんか、こんなんなるんやっていう感じとしては非常に面白い、
はい、
しかもそのなんていうのかな、自分がこう神様みたいに思ってたのが、うん、そのギター小僧たちの神様に選んでいただいてるっていう、うん、まあ10年20年かけてみたいなところもあって、うん、非常にこうなんというか、あの思い出がある曲ですね、うん、っていう感じ、
うん、なんかでもこうギター小僧たちにもほら YMO すごいだろうみたいな、
そう、ギター小僧たちもいわゆるその、うん、ちょっと本当に物の分かった子たちっていうのは、はい、なんていうのかな、 YMO のいろんなワールドツアーとか見てると、うん、すごいギタリストが一緒に行ってて、渡辺克美さんとかね、
はい、
うん、すごいのが、あの実はビハインザマスクの最初のオリジナルのやつ、鮎川誠っていうシーナンザロケットの、
はい、
あの人がギターやってるんですよ、
すごい、日本人意外とすごいんですね、
すごいんです、あの時のね、あの YMO 周辺にいたミュージシャンの人たちは本当に楽器が上手、あのちょっと特殊なんか、あのグループだけちょっとあの突然変異のようにあのスタジオミュージシャンとしても世界レベルやったし、例えば山下達郎さんとかね、
はいはい、
もうあの人なんかもカッティングの王者ですよ、ギターの、だからもうそういう意味ではあの世代ちょっと異常な世代ですね、だからそういう意味では非常にこうなんていうのかな、あの日本のその日常で聴いてるその日本のミュージシャンが確実に外へ行っても戦えるぞっていう、なんかすごく、うん、その時期でしたね、うん、すごく良かったと思いますね、
いやすごい気になる
という感じで、はい、まあ、あの良いお勉強になる、
はい、
ロックとポップスのお勉強というのが非常に良い勉強かなって思ってますね、という感じで、まあ、聞いてみてくださいと、
はい、
来月か、
はい、
来月は5月、もう5月なんよね、
そうですよね、
本当に早いですよね、
そう5月17日ですね、
はい、17日ですね、
はい、
はい、
またみやびちゃんにインタビューには次は
台
湾なんという
か、はい、次は行ってきます、
そう実はですねちょっとスケジュールが合わなくて、実は行ってもらうとはずのところが行けなくて、で私急遽山本園茶舗になったんですけど、まあ新茶前やし、
はい、
映画
で
しかもちょっと指名商店街のね、はい、あの話にもなるんですけど、はい、あの、はい、来週の月曜日4月22日に、
はい、
ちゃんとチラシ入りますので
、チラシが入る
です、ね、はい、ぜひぜひ来てください、
はい、
はい、
はい、はい、そしたら一応、今日の一曲は、はい、エリック・クラプトンですね、ビハインザマスクでお願いいたします、じゃあ拜拜。